青柳ゆきのライフスタイルセラピー。こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。私青柳ゆきが様々なスペシャリストと一緒に皆様からいただいたご質問に答えていくライフスタイルセラピー。皆様、新しい年も始まりました。今年もライフスタイルセラピーをどうぞよろしくお願いいたします。新年初めてのゲストは、ハリ・キュー・アンママッサージ指圧師の森田亮介先生をお招きしました。森田先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
森田先生は1回ライフスタイルセラピーにね、はい、ゲストに来ていただいたんですけれども、
そうですね、はい、
今回ね、また新刊を出されたということで、ぜひそのね、お話をしていただこうと思ってるんですけども、
はい、ありがとうございます。
簡単にご紹介させていただきますと、主に訪問治療にて患者さん一人一人に沿った未病に対する治療を行っているほか、東洋医学の知恵×西洋医学の言葉と考え方をミックスしたセルフケア方法を SNS などで発信されており、今は予約が取れない鍼灸師としてテレビ番組にもご出演されるなど、多くの注目を集め幅広くご活躍されています。で、今回はそんな森田先生の新刊、東洋医学が効く更年期と自律神経を整える本より、更年期症状や自律神経のバランスを整えるセルフケアについていろいろ教えていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先生は、はい、この本のタイトルにあるんですけど、あまりこの東洋医学だと自律神経っていう言い方はなかなかされないと思うんですけど、はい、あえて先生は自律神経っていうふうに捉えて発信されてるんですよね、
う
ん、
あ、そうですね。
それはどういった意図でというか、
うん、はい、そうですね、突き詰めると東洋医学もですね、西洋医学もやっぱり似たようなところっていうのはすごく重なる部分が多いんですけども、
はい、
それをですね、東洋医学の言葉で言うとやっぱりちょっと拒否感というかですね、そういうふうに芽生えてしまう方が多いので、
はい、
聞いたことがあるような言葉で、健康情報をですね発信したいなっていう思いで、で西洋医学的な自律神経という言葉を使わせていただいておりますね。
自律神経というとみんななんとなくパッとね、こう入るというか、どういうことなんだろうと思うんですけど、東洋医学でいうとこうやっぱり見えないこう気みたいな感じだと思ってもいいんですか。気の流れみたいな。
そうですね、東洋医学でいうと、うん、気の部分もおっしゃる通りなんですけども、うん、陰と陽の部分が交感神経と副交感神経の役割を言ってるような、はい、すごく似てるところなので、うんうん、そういうところですね、まあ、急に陰陽で、陽が自していてとか言うと皆さんわからないので。
そうですね、はい、陰陽で言われるとちょっとピンとこないところがありますもんね。
そうなんですよ、うんうん、この自律神経って言葉でさえ多分ここ5年ぐらいで皆さん分かってきたような、でニュースとかでも出てきたような言葉なので、
うん、
はい、交感神経と副交感神経2つがあるこの役割をですね、まあ徐々に広めて、これたかなとは思ってますね、
はい、で東洋医学のケアっていうのって、はい、こうもう体全体、そして心と体はつながってるみたいなことだと思うんですけど、はい、やっぱりこう西洋医学との違い、まあ、どちらもね、こちらの症状の時は、うん、多分西洋の方がいいっていうことがあるとかあると思うんですけど、先生的にこう今こっちだったらこうとか、こう違いとかその双方の良さみたいなことを教えていただけますか。
はい、かしこまりました、
はい、
本当どちらもですね素晴らしい分野なんですけども、うん、まあ、入りやすいですね。西洋医学っていうのはですね、今ある症状を緊急性のあるものをすぐに収めてくれるとか、うん、あとはその検査、こういうのは数値に出て素晴らしい分野で、緊急性のある手術とか、そういうところは本当に強い分野だと思います、う
ん、はい、
でその緊急性の時にはなるべく早く抑えたいので、例えば不眠にしてもですね、1週間寝れなかったらもう緊急的にも早く寝たい、強制的にも寝たいところだと思うので、うん、お薬をいただく、うん、ただその不眠の根本原因っていうのは、人によってですけども、まあ、イライラしやすかったりとかですね、疲れすぎていたりとか、うん、体の巡りが血流が悪かったりして肝臓が疲れたりとかすると不眠に陥ったり寝つきが悪くなるので、その根本のところをしっかり着目するっていうのは東洋医学が強かったりしますね。
そうですね、はい、私も病院とかに行くともう本当にその その原因とかじゃなくて今出てるものに対してはいお薬でも、うんうん、なんでそうなってるんですかっていうところまではやっぱ行かないというか、もうその止めて終わりとか、うん、ブロックして終わりみたいなところがあるけれども、はい、それだとずっとね、
そうなんですよ、
続いちゃうし、ずっと薬を、はい、飲み続けなければいけないけれども、東洋医学はなんでそこが痛いのかとか、どうしてこういう症状が起こるのかってことにアプローチしていくから、うん、根本のところが治っていくっていう考え方でいいんですよね。
そうですね。なんで病院だと緊急性のあるものをいっぱい患者さんを見ないといけないので、短期間で収めないといけない分野なんで、たまに患者様で全然話を先生聞いてくれなかったんですっていうふうに言われることもあるんですけど、緊急性のあるところを扱う分野なので、それはもうすぐにですね、まあ、丁寧な先生もいますけども、うん、比較的回転が早くなってしまうのはしょうがないかなと思いますね。
そうですよね、はい、なんか私も例えば頭痛とかですっごい頭痛いってなった時って、はい、あんまりそれがこう続くといろんな症状が起きたり、うん、余計ひどくなったりするから、例えば西洋の薬を飲むと、まあ、ブロックするから治るじゃないですか、
はい、そうですね、
だからそこで一瞬体は良くなるけれども、じゃあなんで頭痛がこうやって起きるのかってなると、
はい、
肩こりだったり精神的なことだったりとかいろいろあって、それをこう分かっていったり、じゃあ肩こりをこうケアしていこうっていう話になっていくってことですよね。
そうなんですよ。なんでストレスがすごい溜まってだけでも、うん、頭痛起きてしまう人も、うん、熱が上に上がって頭部の方で、気が滞ったり血が滞る、血っていうのは、まあ、血液でいいと思いますけども、うん、血流が滞ると起きやすいところ、どういうところで発散するのっていうと、一つは人と話す時で発散できると思いますけども、まあ、病院では短時間であまり話せない分野をですね、この東洋医学の私たちの職業ですね、うん、針とかお灸とかマッサージの仕事はですね、しっかり1時間を設けて、で、施術をさせていただきながら、いろんなお話をしながらお話しして楽しんでいただいて、そこでまた発散もしていただくっていう、すごく区別をしてですね、うん、使い分けをするとすごく体にも強くなるかなと思いますね。
そうですよね、はい、だから急に今日やって今日っていうことなく、こう長い目で自分の体をこう整えていくみたいな、うん、もう、はい、ね、タイトルにも更年期と自律神経を整えろって、ね、タイトルですけど、やっぱ整えていくって感じですよね、東洋医学のイメージって。
そうですね、うん、あと一つ強いところは予防ができるっていうところですね、はい、未病という考えがあるので、うんうん、事前に防いでいく準備をしていくっていうのが強いので、まあ、これからの暑い、多分今年もですね、過酷な夏になると思うので、うん、そこの準備もですね、今回お話しできればなと思いますね。
だからちょっと予防って基本的にこうなんか今見えないけれども、すっごくこの時代大事な考え方ですよね。
本当に大事だと思います。
なんか先生がね、ずっとおっしゃってるの、今ケアをしている人とケアしてない人だと全然こうこの先違いますよっておっしゃいますもんね。
そうですね、 QOL ですね、うん、生活の質が高いところで維持できるか、で、しょっちゅう不調があって低いところで維持してしまうか、うん、これは本当に大きな差ですので、今お辛い方でもちょっとずつちょっとずつですね、自分の、まあ、体質とか、どんどんセルフケアをした方がいいのかっていうのを理解して、少しずつ QOL を上げていくっていうのはすごく大事だと思います。
本当にこうちょっとそれ知ってるか知らないかで全然違うっていうのはありますもんね、
はい、
そういうのが本にはいっぱい書いてあるんですけども、はい、でもうリスナーさんにもいろいろ私もお便りとかいただくと、
はい、
やっぱり、ま、結構女性の方が多くって、やっぱり更年期症状というものに、ま、悩まされていたりとか結構続いていたり、うんうん、でもそれをもうなんか慢性的に付き合ってる方みたいな、うん、本当に結構いっぱいいらっしゃると思うので、今日は本当にね、先生にいろいろ教えていただきたいなと思うんですけど、まずやっぱりその更年期症状ってこうやっぱ出る人と出ない人とか全然いらっしゃると思うんですけど、先生的にはこう性格もすごくあるんじゃないかって本にはね書かれてますけれども、
ああ、そうですね、
それは どういうことなんでしょうか。
そうですね、本当に性格っていうのは体の不調にはつながるところなんですけども、うん、まあ、例えばですね、完璧主義な方とかですね、うん、真面目すぎる方、うん、真面目っていうことはサボることがですね苦手だったりとか、うん、人にですね頼ることが苦手だったりして、うん、自分が動きすぎてしまう、
うん、
あとは体力がですね限界ギリギリまで頑張りすぎてしまうとか、
逆にある方ですね
体力あるっていうのも素晴らしいことなんですけど、うん、私たちは 心配するタイプでもありますね。それだけ動いてしまうので。
ああ、そっか。体力が別にないとちょっと前にダウンしちゃうけれども、はい、ありすぎる人は限界までやってしまうっていうこともあるってことですよね。
そうですね。あとはもう本当普段からじっとできないとか、プライドが高いとか、ゼロ100で物事を考えてしまうとかですね、手を抜けないとか、まあ手を抜けないっていうのも、まあ本当に気持ちはすごくわかるんですけども、はい、体調悪くても無理してしまったり、責任感が強かったり、他人に、まあ、他人を気にしすぎてしまったりとかですね、で神経質だったりっていうのは結構特徴、まあ、特におつらくなっちゃうタイプにはこの性格は当てはまる人が非常に多くて、はい、
やっぱりそういうのは強く出やすい方とか、あとそれこそ体力がないよりは案外ある方の方が逆に健康かなと思うと無理しやすかったりとか、
そうい う
ことで、
はい、
あるって今先生がねいろいろおっしゃいましたけど、ちょっとリスナーさんに更年期症状が強く出やすい、
はい、
ちょっと私が読み上げてもよろしいでしょうか。
はい、
本に入ってあるんですよね。まず完璧主義である、
はい、
真面目すぎる、サボることが苦手、
うん、
人に頼むことが苦手で自分が動いてしまう、
うん、
体力の限界ギリギリまで動いてしまう、普段からじっとできない、でプライドが高い、ゼロか100かで物事を考える、目標を達成するまで手を抜けない、体調が悪くても無理してしまう、
うん、
責任感が強い、他人を気にしすぎる、せっかちである、神経質である、
うん、まさにですね。
この中でねリスナーさん、私どうかしらって思われてるかと思うんですけど、うん、やっぱりこれ当てはまると確かに若干ちょっと突き詰める感じがしちゃいますもんね。
そうですね、もうこの言葉ワードが揃うだけでも、うん、もう一日中忙しそうですよね。
そうですよね、うん、私も何個か当てはまったり当てはまらなかったりって感じですけど確かに真面目すぎる方はねやっぱ突き詰めたり、そうするとやっぱり先生がおっしゃったみたいにサボることがそうすると苦手だったりとかすると息抜けないみたいな感じですよね。
そうですね、なので余白を作るということが非常に大事なんですけども、うん、まあ1日の中で10分だけでも例えばぼーっとするとか、前ブラマヨの小杉さんとお話しさせていただいた時があったんですけど、うん、10分でもぼーっとしてくださいっていうふうにお伝えしたらです、
はい、
いやー俺なんて10分なんてぼーっとできないよって言ったのででもそういう方って意外と多いので、うん、まずは意識ですよね。時々ぼーっとする時間を設けようとか、真面目な方っていうのはもう本当にずっと動いてしまうので、うん、もうこの時間からこの時間はもうゆっくりする時間をもう最初からスケジュールとして確保してしまってもいいかもしれないですね。
やっぱ10分ぼーっとするっていうことって先生やられてますか？
私はですね、
はい、
普段一日中訪問で、
埼
玉と東京を動き回ってるので、
はい、
車で移動してるのでもうちょっと時間があったらですね、お昼過ぎた頃ですかね、私は10分でも時間があったら車のシートを倒して、
はい、
でちょっと横になって寝れないっていう人もいるんですね、癖で昼寝がないよっていう人もいるので、その時はもう目をつぶるだけで、目の情報というのはすごく脳疲労にも響きますので、それが更年期症状を悪化させる一つのポイントですので、
はい、
目をつぶってできるだけですね、リラックスする時間を、まあ、音楽かけてもいいと思いますし、確保するというのは非常に大事になると思います。
でも今の先生のお話で今、まあ、更年期っていう言葉が、はい、まあ、今もう皆さん言いやすくなってきて、こういう先生もねご本とか出されると皆さんもあこんなケアがあるんだと思うと思うんですけど、今目の情報がすごいやっぱり疲れるってことは、うん、やっぱりこのスマホの、
いやもう本当おっしゃる通りです。
あれですね、
情報量が多すぎますよね。江戸時代なんでだいたい200年前ですよね、
うん、
と比べると1日で、情報量、今の現代人が情報量を得る情報量が1年分とか言いますよね、江戸時代の方の。
そうですよね、はい、月日もそうですもんね、本当に、はい、江戸時代のなんか何年分が令和の1ヶ月みたいなこととかも言いますもんね。
昭和と比べても1週間の情報量、昭和の得た情報量ですね、当時の方、今1日でもう全部情報量私たち入れてしまうっていうぐらい情報型社会なので、うん、これは目を休めるというのは非常に大事になりますね。
そうですね、これ今更年期症状もともとはあって、皆さん声がに出せなくて言わなかったとか我慢してたってことも多いと思うんですけど、よりひどくなって悪化しているのはこの目の使いすぎっていうことは本当にありますね。
めちゃくちゃ関係すると思います。目が疲れるともう後頭部張ってしまうので、後頭部張ると首肩背中の筋肉の始まりのところなので、もう ガチガチになってしまいますよね。
そうですよね、まあ、本当に思い当たる節がありすぎるのでほぼ情報にさらされで、しかもその情報もあまりに早いからあまり覚えてないぐらいな、うん、このスマホのねこの使い方で、
いやそうですよね、
じっくり本を読むとかね、そういう時間よりもこう、はい、情報がいっぱい入ってくるっていう感じですもん、それも目からですもんね。
なので本当情報が多すぎる社会なので、うん、でインターネットなんて本当に情報量も無限にあるので、もう本当本が見始める方も今後増えていくんじゃないかなって思います。
疲れないですよね、はい、で本って読んでると寝ちゃうじゃないですか、はい、あれがいいですよね。
そうですね、いや本当そうですよね副交感神経優位の時間帯なので
そうですよね、はい、あとね光も出てないですしね。
そうですそうです、あのブルーライトでも交感神経が優位になってしまう。交感神経というのは緊張作用とか、うん、興奮作用の覚醒させてしまうので、うん、まあ、寝る前にはなるべく見ないようにしていただくとか大事ですよね。
そうですよね、だから今リスナーさんもお聞きしてると思うんですけど、私がっていうふうに性格もありますけど、まあ、余白とあと目ですね。
そうですね、
目をちょっとつぶる時間を1日でも10分でもっていうことですよね、はい、
そうですね、ゆっくりする時間を作るってことが非常に大事になると思います、
はい、先生ありがとうございました。次回はね、またこうやって引き続き自律神経を整えるためのセルフケアとか習慣について先生にいろいろお聞きしたいと思います。先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここまでのお相手は青柳ゆきと
森田亮介でした。
森田先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。